黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は食だけでなく観光のお話もお送りします。お話をお伺いするのは黒部宇奈月温泉観光局、石田智明さんです。いつもですね、観光案内所のお仕事もされてらっしゃる石田さんなんですけれども、困った質問っていうのはあったりしますか？
はい、宿が全部売り切れてる時に泊まりたいって言われると大変困ります。
いわゆる忙しいシーズンなんかは大変でしょうね。
頑張っても新しい部屋が出てくることはまあありませんので、ご希望に応じて、じゅんぐりじゅんぐりいろんなお宿さんにお電話をして条件の合うところをご案内するという形ですね。
こちらの観光案内所もあるそういうなんですけれども、日帰り温泉ということですけど泊まれませんかなんていう相談はないですか？
あります、あります。あとですね、お食事はどこでできるのって言ってレストランがあると思い込んでいらっしゃる方もたくさんありますね。
でも純粋にお風呂を楽しんでいただく場所ということになりますね。
そうですね、もともと宇奈月温泉には共同浴場がありまして、それが古くなったものですから建て替えたという形ですね。お食事は町の中にいろんな飲食店さんがありますので、そちらでお楽しみいただければなと思います。
さあ、それではですね、石田さんがもしいろんな相談をされたときにここはおすすめのスポットっていうふうに紹介したい場所っていうのを教えていただけますか？
はい、私の一番のおすすめはですね、育児の北陽の館というところです。はい、皆さんご存知でしょうか？漁師というか魚を取る会社さんの漁具倉庫だったところを改装してギャラリー&カフェになっております。
海も近いし、あと灯台もすぐそばですね。
そうですね、時々ですねマルシェとかいろんな音楽のライブとか落語会とか、あとですね月替わりでいろんな美術作品とか工芸作品を展示しておりますので、フラッと行ってもとても楽しめる場所ですね。
石田さんがここが一番っていうおすすめのそのポイントっていうのはどこでしょうか？
はい、ちょうど今ね寒い時期ですので温まりたいですね、皆さんね。はい、冬の日本海の荒波が目の前に見える北陽の館の中の一番のおすすめスポットはですね、薪ストーブの前ですね。はい、薪ストーブの前にこう座ってこう火がねパチパチ言ってると、でその上にこう夜間が置いてあって湯気がボーって出てるんですよね。そこでこうコーヒーをね、こう熱いコーヒーをすするとね、とってもいい気になります。
すごい幸せな気持ちになりそうですね。
そうですね。
でまたあちらの北陽の館では歴史なんかもいろいろ聞けたりしますもんね。
う
ん、
そうですね、北陽漁業ですね、昔の豪邸が建つような値段がするレーダーとかですね、今は使えなくなったものが一通り全部揃ってますので、お店の方にですねお聞きするといろんな解説が聞けるので、それも楽しいかなと思います。
温かいコーヒーを片手に昔話に耳を傾けるっていうのはとても豊かな時間ですね。
そうですね、あとですね冬もちろん富山県雪降るんですけども、育児はですねどういうわけかこう雪がほとんど積もらないと言われている場所で、地元の方もスコップ持って雪すかしはほとんどしたことがないっていう方がねおられます。で私もね育児に住んでて、確かにそうかなという気がしてるんですけども、北陽の館でこう冬ね薪ストーブの前でですねコーヒー飲んでると、なんか運動するような格好をされた、老夫婦の方とかいらっしゃって、でどちらから来られたんですかって聞くと、いや宇奈月の方から来ましたとかですね、黒部の中だけでもですねこう、育児の方まで来られて、なんでまたとまたお聞きすると、 いやこう山の方だと雪が積もってなかなかこう昼間散歩ができないので、あの育児の海岸まで来るとこう雪が積もってないから散歩がしやすいんだって言って、へーと思って、私もねこう気づかないところがたくさんあってですね、面白いなと思います。
じゃあ車でそこまでいらっしゃって、それからウォーキングを楽しんでらっしゃるんですかね。
そうみたいですね、はい、
ジム代わりにもなりますねこういう使い方もできるということですね。
黒部座ストーリ
ー。さあそしてあの石田さんが一押しの冬のイベント、こちらもご紹介いただけますか。
宇奈月温泉ではですね、あの3月末まであのホットホットクーポンという、クーポン券の販売をしております、これはですね、参画いただいている宇奈月温泉の中のいろんな飲食店さんに行って、これスイーツとかいろんなものがあるんですけども、それとあと美術館の入館、セレネ美術館ですね、とあと日帰り入浴、いろんな温泉、旅館等で入れますけども、それが全部セットになって1枚800円というとってもお得な内容ですね。まああまり大きな声では言えないんですけども、あの日帰り入浴の料金は1回でですね1000円とか1200円とかかかる旅館さんもありますので、これでクーポン券800円で買っていただくだけでもう元を取ったようなものですね。はい、
温泉でゆっくりして美術品見て、でスイーツも食べてってことですもんね。
そうですね。岩木さん、気になるお店ありますか、この中に。
そうですね、やっぱり私はこの美味しそうなウィンナーコーヒーが書かれてるカフェですかね。
そうですね、生クリームがたくさん乗っかってるコーヒーが、
はい、
出てますけどね
石田さんはどれがお好きですか。
私はですね、五平餅を自分で焼くというお菓子屋さんがあって、はい、これね五平餅を渡されまして、こう自分でこう何分かかけて焼くんですけど、その間にねこの和菓子屋さんのおかみさんのお話を聞くのがとっても楽しいと。
そんなあの体験型のスイーツを楽しめてこの値段なんですか。
そうですね、だからそういうことを考えるととってもお得な内容かなと思いますので、はい、
こちらはどちらで手に入れることができますか。
はい、今ですねこのインタビューを受けてますそういうですね、夢どころ宇奈月そういうの観光案内所と、それから、宇奈月国際会館セレネですね、セレネ美術館のあるセレネという建物でも販売しております。
そして冬の宇奈月といえば花火も楽しみですね。
そうですね、1月からですね毎週土曜日8時半からですね4月の第2週まで花火毎週打ち上がってます。
なかなかそんな長い期間毎週っていうところも少ないような気がしますけれどね。
そうですね、冬そのトロッコ電車が走ってないということもあって、お泊まりいただくあのお客様に少しでも楽しんでもらえればなってことで、あの旅館組合さん等々でお金を出し合ってですね花火を打ち上げてます。それから2月1日の土曜日はですね、宇奈月温泉雪のカーニバルということで、こちらはですね花火の量が数倍に増えまして、それから松明ウォークですとか、そういう参加型のイベント等も、松明を持って宇奈月温泉の中を練り歩けるというですね、どなたでも申し込みなしで参加できます。はい、そういったイベントもありますね。
寒いとか冬だからっていうことにこだわらずに、おもてなしの気持ちをこう持つっていうのは本当に素敵なことですね。
うん、もうね、楽しいとやっぱりね寒いっていうのがね、どっか行っちゃうので、
ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います。ということで来週もですね、また黒部そして宇奈月温泉の魅力についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。石田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは黒部宇奈月温泉観光局の石田智明さんでした。
黒部ザストーリ
ー、いかがでしたか。観光客のどんな質問にもすぐに答えていらした石田さん、その知識量はすごいなと心から感心しました。今日ご紹介した一押しのイベントについては黒部宇奈月温泉観光局のホームページをご覧ください。来週も黒部宇奈月温泉の魅力をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。